はですね、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から福士真紀子さんにお越しいただいております。福士さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、福士さん、さっきから真紀子真紀子さん真紀子真紀子言われてる言
う
てね。
そうよ
その真紀子さんにお越しいただきました、はい、ね、真紀子さんにはですね、これも3回目のご出演ということで、
はい、
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
福士さんですね、はい、お母様がまあ70歳代でアルツハイマー型認知症を発症されて、はいはい、そのお母様を、お母様80歳で北海道から、
はい、
福士さんの住んでいらっしゃるこの京都にお呼びそうになった、はい、で、まあ、あとその介護サービスを利用しながら、
うん、
90歳まで在宅でご覧になり、はい、その後特別養護老人ホームに お母様お入りになって、はい、101歳で、ね、昨年6月に、ね、はい、亡くなられたんですよね、
はいはい、
そんなお話前回前々回でしていただきまして、うん、いろんなお話、ね、経験のお話をしていただいたんですよね。
はい、はい、そうでしたね。
はい、
はい、はい、
ねえ、うん、はい、うん、で、はい、はい、お母様がだから70代でこう、うん、アルツハイマー型認知症発症されて、うん、80までお一人だったんですよね。
そう、
お父様、まあ、いらっしゃったから、
まあまあまあ、うん、うん、75過ぎに、まあ、父が亡くなったと。
はあ、
はい、それで
そこまではお二人で、
う
ん、ご夫婦で仲良く
仲良く、ね、
暮らしてら元気に暮らしてらっしゃった。
入院退院が多かったので、父がね。
あ、なるほど。
もうほとんど自分のことを考えないで、うん、まあ、うん、そうです、父のことばっかりで、
うん
うん、まあ、3年ぐらい過ごしたという感じですよね。それで、父が亡くなって、まあ、1周期3周期と、まあ、人が集まりました。それで3年目4年目ぐらいからですね、一人になってしまったんですね。
はい、
それで、まあ、近所にお友達もたくさんいました。それから親戚の人も、まあ、1時間ちょっと車で行くといたりなんかしたので、うんうん、行ったり来たり多かったんですけれども、
うんうん、
パッタリと亡くなったと。その、まあ、本人もちょっとずつ変わってきているので、近所の人もこの立ち寄らなくなってしまったということですよね。
はい、
あ、なんかおかしいと、うん、出してくれるものも変わってきたし、こう話がとんちんかんちんで、よくわからないような話が多いということで、役場から一人ご近所の私より若い方が母の、まあ、面倒よろしくお願いしますと言われていた方が一人いらっしゃる。その人はもうしょっちゅうしょっちゅう、
うんうんうん、
出入りしていてくれたようです、う
ん
う
ん、はい、
はい、さあその、まあ、寂しい時にですね、まあ、まず最初に布団屋さんがですね、
布団屋さん、
はい、お布団屋さんがおばさんって言ってくるんですね。田舎ですから鍵はかけてません。ゴラゴラっと開けて、おばさん、あ、よくいらっしゃいましたって言って、まあまあまあ、どうぞどうぞっていう風に、まあ、親しくなっていくわけですね。そのうちになんか金蘭ドンスのですね、すっごい厚いお座布団まあ、仏壇の前に置いてありました。
まあ、
いくらで買ったのかわからないですけれども、はい、領収書はありません。それで、まあ、その話がですね、まあまあまあ最後になるんですけれども、まあ、結局敷布団まで行っちゃったわけですね。それでその敷布団の時にはですね、その子が、まあ、薄暗い時に、また来ました、今日はね 5,6 人いるんですよっていう、どうぞお入りくださいって言って入れました。妖魔に6つぐらいなんか湯飲みがあったらしいです。まあ、それで、まあ、敷布団も別のお部屋にちゃんと置いていったと。それでその時も預金通帳にゼロなんですね。ほとんどお金がなかったので、年金を頼りに、その契約書に実印をバッと押して5万円ずつの返金ということで、それでその頼まれたその母を管理する方がなんだか様子がおかしいということで、バッとまあ、みんなが帰った後に家に来たら、もう実印の あった契約書がある、湯飲み茶碗が置いてある、パッと違うお部屋に行ったら金蘭ドンス の敷布団がある。それで、まあ、2時間ぐらいかかるんですけど、車でね、長男が釧路におりま、釧路って言ったらか、釧路におりました、電話して、 大変だからそうちゃん父ちゃん今来てくださいって言って、それでその来て敷布団を車に乗せて契約書も乗せてその会社に行ったと。それでもう一切来ないでくれということで話を決めてきたということも布団屋さんについてはあります。
うわ、
はいはい。それからいいですか、2回目、どうぞ。2つ目はですね、うんうん、近所の植木屋さんなんですよね。どうもその父が元気な時はあそこのおばさんはどうもなんていうの、意地が悪いと、なんか高く振り付けるということで、あんまりほとんど買ったことはなかったんですけど、亡くなったと同時におばさんなんて言ってニカニカニカニカ回覧板なんかこう回してきたりして、そのうちに様子が分かってくるわけ、家の中のね。そうして長、ご長男か知らないけれども、まあ、息子さんが宝石商で連れてきました。彼を連れてきて、はい、
は、
それでおばさんバッと開いて、これが素敵だよ似合うよなんて言ってゴロゴロゴロゴロかばせられたという話。うん、
はい、
うん、それでそのおばさんがですね、私に行った時にたまたま来ました、回覧板で。あ、それでその時は何もしなかった、私がいると思ってね。
あ、
ずるいよ本当に。それでそれも領収書全くなし、布団屋さんも領収書なし、宝石商もなし。それで後からザラザラザラザラその出てきました。もう全部捨てました、悪いけど、まあなんか嘘っぱちなので、でも本物だよみたいなあれで、うんうん、
はい、
かばされたと思うんですけれども、まあまあまあそんなことですよね。3つ目、
はい、
まあ3つ目たくさんあるんですけど、3つ目は冷凍工場がね、近くにありましてね、どうもイクラが好きなのね、小物が好きなのね、タラコだとかイクラだとか、
北海道ですもの。
もうそれでその旭川にちょっと母の姉がおりまして、そこにしょっちゅうしょっちゅう送ってたという話はその工場の持ち主から聞きました。
イクラを、
イクラを、はい、それで自分も食べてたと。
ははは。
それでなんで分かったかって言ったら、父が亡くなった時にガサッと入れ物全部取ってあるのね、洗ってね、食器棚の奥に詰めてあった、それがうーわーと思って、それでそれから冷凍工場に行ったという、文句つけに行ったという、感じです。それからまあまあまあたくさんあるんですけれども、まあ、郵便局の方はですね、やっぱり若い方がね、こんにちはって言ってきて、はい、パンフレットを毎月見せるんですね、この中で好きなのじゃあ選んでくださいって言って、あらこれもおいしそうねなんて言っていくつかこう買います。さあさあさあ、私が行った時もまずその郵便局員が来ました、若い方ね、
はい、
はい、それで一応まあ私は遠目に見てましたけれども、その後に郵便局に出かけていって、もう困るのでもう一切来ないでくださいというふうに話をつけてきたというようなこととか、いろいろありますよね。それからね、お電話でなんか静岡県からお茶を買ったり、おかきもなんかどっかから仕入れたり、
はい、
とにかく相手がそのなんていうの、気分良くなるでしょっていうようなことをしたがるとね。まあまあまあそんな感じ。
だって物を送っていただいたら嬉しいですしね。
はいはい、そうですよね。
そう
そうですよね。
でもどんどんどんどん、それでまあ領収書もなかったりの、業者もあったけれども、でどうなんですかね、その別に売る方としても、そのまあ本当にね、企んでらっしゃる、企んでらっしゃるっていうのもあれですが、企んでる会社もあるんでしょうけども、そのまあ、例えば郵便局さんなんかだったら、なんかありますよね、こういう珍しいものがありますよみたいなパンフレットとかカタログとかで、で、どうですかって言ったら、おばあちゃま買ってくださるんですもんね。
はい、それは嬉しいですよね。
そんな悪気があって言うんじゃないんだろうなっていうのはなんか思いますけど、
中身もまあ美味しいものが多いですし、
だから
値段もね、
ただお母様は限りなく買ってしまう、
買ってしまうからお得意先になっちゃって、
そうお得意先ですよね。
ねえ、しょっちゅうしょっちゅう来るということなので、もうそれも困っちゃ、だって自分で食べないで人にあげるんですよ、お土産だとかなんとかに。
でも
そうそうそう、すごいですよ、
お母様そういうのが好きなん
です、ね、好きなんです、
ね、
植木屋さんが来たら、あの、まあ、芝生がもうボーボーボーボーボーもなりますでしょう、うん、1年に2回か3回か来るんですね、はいはいはい、チョコレートをどっさりな1ダースを渡したりね、それも酒屋さんに頼むんです、チョコレートを、
まあ、
いくついくつ持ってきてちょうだいって言ったら、そりゃ嬉しい、もサイダーだとか、
うわ、
全部あげるのね。
なるほどね。
それで変な話ですけれども、牛乳もですね、瓶に入りの 2本、1週間2本来るんですよ、うん、飲みきれないもんね、
お一人住まいなのに。
瓶入りのこれだから、なんだろう、1000cc、1500ぐらいあるでしょ、
ね、
あれね、
大きいですね、
大きいですもんね、来るんですよ。そういうおじさんに、あ、お土産だからってこう渡したり、ヤクルトのおばさんに渡したり、食事もと、
うん、もう全然そのあれですよね、あの金銭感覚っていうか、
もともとない人なのに。
あ、そうなんですね。
ない人な
だけどね、でも余計そうなっちゃった。
そう、それでもらった方は嬉しいからニコニコしできるでしょ。
もちろんいい人だってことになりますし ね、まあ、送った方も嬉しいです、うん、喜んでもらえたら嬉しいですから、
嬉しいですからね。
ただやっぱりその最初の方のお布団とかのそういう業者はちょっと許せないなと思いますけれどもね。
それはね、はあ、ご近所の人がですね、うん、ちゃんと見てるからって、もう台所から見えるのよ、ちゃんと、ね、出入りするのも見えるっていう人もいたし、もうしょっちゅうしょっちゅう気をつけてるからというけれども、それ中を縫ってですね、薄暗いところから分かる。それでも
それは飽きませんね、うん、
それでお布団はですね、まあ、車が止まってるわけですわ。それでその、まあ、美容室をしていらっしゃる方なんですけれども、うんうんうん、その母のことをお願いされた、なんか怪しい車がいるというので飛んできたんです。
なるほど。
たらそんな風になってたと。
ねえ、
そのお客様がいらっしゃるときは来られないもんね、やっぱり、
ね、
帰ってからですもんね、
狙ってくるんですね。
そうそうそう、薄暗いところから。そう、
でもまあなんかそういうのってものすごい、まあそういう業者の方も 悪知恵っていうのかな、
う
ん、働きますから見てるんですよね。
そうです、見てるんですね。そのなんていうの、リストがありましてですね、はい、
そうなんですね、
うん、もう何丁目何番地のここのおばあちゃん、ここのおばあちゃん、ここのおばあちゃんって言って、そうそうそう、
それは大変だから、うん、あれですよね、うん、そういうことにならないようにどうしていったらいいんだって。で今その、まあ、そうそう、あのね、福士さんのお母様はもう認知症ではいらっしゃいましたけど、うん、認知症ではないけれど もお一人暮らしでいらっしゃる方とかのところに行ったりっていうのは、はい、今とっても ね、あの電話ね、あの詐欺の電話かかってきたりもありますから、
はいはい、
一体どうしたらいいんだろうってことですよ ね、
やっぱりケアマネージャーとよくしっかりと打ち合わせをしておくと、はい、まあ、頻繁にその私も行けばよかったんですけど、まあ、何せ遠い、
そうですよね、
1年にまあせいぜい3回から4回ですね。で横浜の弟が行ったりなんかしてるでしょ。その間を縫ってこういう人が入ってくるわけね。
だから実際その預金通帳とか印鑑とかっていうのはもうちょっと、
しかししっかりしてるからまだ、
あ、そうか、
いや渡さないわよ、私大丈夫よっていうふうに言われると、
なるほど、
ね、
じゃあもうあれですね、80歳で京都に呼ばれて、うん、それでもうすっかりもう、
そうそうそう、1ヶ月、いやいやいや、半年ぐらい経った時に、うん、じゃあお母さん私預かっておくからって言ったら、うん、お願いします、時々ちょっと見せてくれるなんていうこともありましたけどね。
そうですか、
うん、もう年金の何百何十何円までちゃんと覚えてる人でしたから、要介護1、
ま
あ、2ぐらいまで、はい、
またそのそういう方がそうやって、
うわ、騙されてしまうの
だからですね、
やっぱり寂しかった、まずだ寂しさですよね、
そこに入り込んでくるね、
入り込んでくるのね、若い子、若い男の子、
うわお、
もう弱い、そういう子に弱いんですね。
そうか、みんながみんなとは言いませんけれども、そういう方もいらっしゃるということでね、
いうことやね、
気をつけないといけないということですよね。だからやっぱり常に連絡を取ったり、
ね、
見に行ったり、
そうそうそうそう、
ちょっと様子が変わってないかと、それこそお布団があったりしないかとか
そうですよね。でもね、近所の人もよく気をつけてやってくれたんですけれども、うんうん、ね、そういうことになってしまったと。でも借金がしてなかったという切り切るところでセーフだったの ね、
それ以上行くとちょっとね、
ちょっと危なかった、もうちょっとあと1年も置いといたらちょっと変なことになってたかもね。
なんか今ちょっとうち大丈夫かしらと思ってらっしゃるリスナーさんも結構いらっしゃるかもしれない。なんか福士さんから言っておきたいことってありますか。
言っておきたいことって言ったって、うん、まあまあまあとにかく、まあ、そのお年寄りのところに頻繁に行くことと、うんうん、それからチェックしておくこと、まあ、通帳もお母さん見せてくれるみたいな感じで時々チェックして、
ね、なんかこう見せてみみたいな感じじゃなくて、うんうん、ちょっとなんとなくちょっと見てみるのもいいかもしれない。
なんとなくね、見てみるのね。それで見せて、その100万ないじゃないっていう長男が言った時に、うんうん、いいじゃないの、何使ったってっていうふうに怒るという状態でしたので難しいね本当に。
でも、まあ、そういったことも例えばケアマネージャーさんにも相談して、うんうん、なんかいい方法ないですかみたいなのもあるかもしれないですね。
相談してみるとかね、
はい、どこかで、ね、相談するとか、それこそ家族の会のそういう集いとかに行ってちょっと相談するってこともできますよね。
独居老人は本当に ね、 大変ですよね。
うわ、まあ、なんか次から次からもうお話いっぱいいっぱいありそうなんですけれどもね。
ありますけれどもね。
まあね、そういったことに気をつけるしか、まあ、ちょっと難しいですね。くれぐれも皆さんもね、お気をつけになって。
そうですね。
はい。
それで、そうそうそう。もう一つね。はあ、実はアルバイトをしてたのね。そのお仲間からもやられてる。
あらまあ、いけないわそれ。
だってすっかり信用してるから、で出入りするでしょ。
あ、そうか。
そうするとなんかちょこっとこうなんかを取って、なんかチラッと後から聞きましたね。
なんかね、
そんなのなんだかね。
だからね、おっしゃらないけどいろいろそういうことを今一人でお暮らしになっていらっしゃる方でもあるのかもしれないから、
知らないし、
ちょっとやっぱり声をかけてあげるっていうのが大事ですね。
そうですよね。寂しくならないように。
そうですね、それは大事かもしれないです。そうですか、はいはいはい、すごい貴重な経験と言います。いいお話いただきましたありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
今日はですね、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から福士真紀子さんにお越しいただいて、皆様もお気をつけくださいというお話をさせていただきました。福士さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。